みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is the August 2nd program. Today we're going to talk about what I want you to do under this situation in the midst of all the fuss over the COVID-19.
今日はこのコロナ騒ぎの真っ只中で皆さんにやっていただきたいことについてお話をします。さて、何をしていただきたいのでしょうか？きっとまたあちこちに話題が飛びますので、気楽に聞いてみてください。
ご縁応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
ハルヒトです。
ボンノオニマルです。
はい、今日はですね、ちょっと最近の起こったこと、最近起こったことについて話したいと思うんですけど、ちょっとね、あの夏休みに入る前に面談をしてるんですよ。
はあ、は
あ、はい、塾でね、
はあ、
でたくさんのお父さんとかお母さんとかお会いするんですけれど、
うんうんうん、
もうね、みんなね、疲れ切っちゃってる。
夏バテ
普通でもね、うん、夏バテすると思うんですよ、うん、毎年毎年ね、うん、だけどね、皆さんね、コロナ対策で疲弊しちゃってんのよ
対策をするからでしょ
もうね、あれこれあれこれあるらしいんですよ。
ああ、はい、
うん、なんかね、こう業界の手順みたいなのがあるみたいなんですよね。
あ、特にそうだね、地域柄、
うん、
某会社が多いでしょやっぱり。
そうそうそう、
上場企業さんだからね、
うんうん、
やっぱりお取引先様に出向く時には、
うん、
どうしてもそういう対応をせざるを得ない。
そうなのね、
うん
うん、でね、なんかあの手順がいろいろあって、うん、それをフォローするだけで、
うん、
フォローして、うん、普通の会社の仕事をしてっていうだけでね、うん、もうね疲れ切っちゃって、うん、それだけでね、帰りがね、残業がものすごく増えたっていう。
え、でも、
うん、
なんか巷でよく言う話だとね、
うん、
残業は増えたけど残業代もらえないでしょ。
そうなんですよ。
でその分休みが増えて、
そうで、お給料は減ってるという、
うん、でも副業 OK になるでしょ世の中、
まあ、世の中はね、
うん、いいじゃない。何が困るんですか。
いや、それがね、
うん、
あのね、またね、あの先週の話と同じだけどね、
うん
うん、あのもう一箇所に働きに行く話とかなんかいいことないかねみたいな話だったりとか、うん、なんか癖というかね、同じことを繰り返しというかね、
うん、
でまあそれにもつながるし、
うん、
あとね、なんかお互いにね、こう一つの会社の中で、
うん、
みんなマスクしてるじゃないですか、うん、でね、誰かが咳をしようものならね、
うん、
そっちの方バーって抜くんだって
うんうん、うん、
ほいでね、誰か一人一番最初にコロナに誰か自分以外の人がなってほしいっていうね、 あなたがなってみたいな感じになってるらしい。
これ素晴らしく楽しいゲームじゃないなんか賞金とかそれかけたらいいじゃん
なった人にね、
うん、100万円とかね、
うん、そうだね、ご褒美だね、うん、
退職金、あの水増し
水増し、
そうしたらみんなもっとなるんじゃない。
そうですね、うん、みんな安心してなれるっていう、 そう
自分から説教し始める、
本当本当ね、うん、でね、まあ、とにかくね、お父さんもお母さんも もうくたびれ果てちゃって、
うん、
で、あの本音が言えないんでしょうね、
は
あ
は
あ、うん、で面談がね、こうすごい雑談になっちゃうってお子さんの話もするんですけどね、うん、いや先生最近こうなんよみたいなね、
うん、
話でね、だからね、一人の面談に対してね2時間ぐらい取っているっていうね
そのうちのほとんどは雑談み
たいな、そうそうそうそんな感じなんだけどね、うん、でもね疲弊しててね、大人だけじゃないのよ、
うん、
子供がすっごい疲れ切ってるね、
あ、話したいのはどちらかというとそっち、
そう、うん、でね、親御さんはね、自分のことがね、やることが増えてるからね、
うん、
考えることがね、こうなんか絞られてるっていうか、もう家に帰ったら考えられない状態になってるの、
うんうん、
だからね、お子さんの様子がね、ちょっと見えてないのかなっていうような時もある、
あ、
うん、
あのね、僕は被害者は子供だと思っていてね、
うん、
本来は学校に行くべき時に学校が休みになり、
うんうん、
でしょ、
うん、
で学校休みになったからといってちゃんとした
カ
リキュラムがきちんと配布されたわけではないじゃん、
うんうんうんうん、
ね、今まで先生の言うことをちゃんと習ってきなさいって言われて育った子が、
うん、
先生が教えてくれないわけでしょ、
そうそう、
ね、
うん、
でさらには大好きだった部活動ができないわけじゃん、
うんうん、
それでいきなりね、家にいて何かしなさいって言われたってね、何をどうしていいのか分かんないの、子供だと思うの、
うんうんうん、
でとりあえずまあ一発ゲームでもやるかと、
うんうん、
いうことになるじゃない、
うんうん、
でね、ゲームばっかりやってるっていう話がまあどっかであったんだけどさ、
うんうんうん、
それだけではなくてね、結局のところね、子供たちがね今未来のビジョンを描けないんだと思う、
うんうん、そうですね、
うん、
もうあの高校入試でさえどうなるのか分かんないもんね、
うんうん、まあ入試とかの問題ではなくてね、
うん、
要はね、周りの大人を見てて、
うん、
自分の将来像が描けるかというと描けないと思うよ、
そうですね、
うん、
描けないっていうか、こうなりたくないなって思っちゃうよね、
そこまでもないと思うんだよね、
ああ、
どうしていいのか分かんないけど、
うんうんうん、
だって子供たちはね、多分ね、うん、テレビを見て不思議に思うと思うんだよね、
うん、
マスクをしなさいって言ったり、外しなさいって言ったり、
うんうん、
で3密はダメですって言いながら政治家はパーティーやってるでしょ、
うんうん、
ほんで、なんか移動がダメですって言いながら強盗キャンペーン、
あー、そうそうそうそう、ほいでなんかね、ライブハウスとかはダメだけど密な通勤電車は OK なんだもんね、
なんかそこに対して普通に疑問を持つし、
うん、
やっぱりそこに矛盾を感じるだろうし、
うんうん、
でもそのはけ口がさ、
うん、
子供たちにはないじゃない、
そうですね、
うんうん、
単にこう教えてもらえもしないのにプリントだけ配られて、
うん、
やってこいみたいな感じですもんね、
うん、そしたら学校いらねえじゃんって
思いますよね、
思うよね、
うん、
だからね、どう思っても子供たちは自ら対処する方法が今見つからないのよ、
うんうんうんうん、本当だ本当だ、
うん、
大人ならね、
うん、
うん、なんとかするかもしれないけど、
うん、
うん、
まあ子供でもね、なんとかする子はいたりはするんだけども、
うん、
まあこう今まで通りの言うこと聞いてやってたんではできないかな、
うんうんうん、
そしてましてやね、お父さんが上場企業に勤めているとかだったら、
うんうんうん、
なおのことだと思う、
うんうん
うん、
なんかあの医療関係者のお子さんとかだとしてもね、うん、もうマスクしといてちょうだいねみたいな、
うん、ね、医療関係者だったらね、うん、ちょっとそこ二分されると思う、最近医療関係者でね、
うん、
あの一般の人たちがマスクしても意味がないっていうことをきちんと言ってる先生たちもいるので、
うんうん、
そういうところのお子さんなんかはむしろ、
うん
うん、逆に外出るときには攻撃されてはいけないからしておこうとかさ、
うんうん、
っていう方に話は言ってると思うんだよね、
うんうん、
だからね、もう心の中が引き裂かれた状態、
うん、
あっちではこういい、こっちではこういいって、まるで矛盾したことを押し付けられてるわけだから、
うんうんうんうん、
アホ臭くなるよね、
うん、でね、あの何週間か前、何回か前のラジオでね、うん、こうマスクとフェイスシールドのコンボの話があったんですけど、うん、そこの学校ではそんな感じで厳しいんですけど、うん、またねこれがね別の学校に行ってるお子さんがね、うん、あの普段何にも言わないんですよ、この不満とかそういうことは一切言わないんだけどね、あの何学校でね俺らずっと監視されとるけ、
あそうだよね、
うんうん、それをね感じ始めたらねそれがちょっとかわいそうでね、
うん
うん、3密を避けるとかね、うん、そういう名目なのかもしれないけどね、うん、ちょっとこう友達とじゃれ合ってるとすぐ叱られたりとかね、
うんうんうん、
いじめって言われたりとかね、
うんうん、学校の先生自身がさ、
うん、
どうしていいのか分かんないんじゃない、
あ
まあ、先生の立場を肯定するとしたら、
うんうんうん、そうね、うん、
否定するとしたらもっと考えろよお
前言ってますね、うんうんうん、
あのね一番まずいのはさ、春人くんの学校がまさにそうだったんだけどさ、
うん、
子供たちの純粋な疑問に対して答えられないのさ、先生たちが、
そうね、
で先生たちって面白くてさ、
うん、
専門の教科を持ってる、
うんうん、
でもその専門分野を生かした解説ができないんだよ、
ああまあね、よく取れば先生たちも忙殺されてるでしょうからね、
うーん
考えらんない感じになってるのかな、
うーんでも先生たちもさ、
うん、
このロックダウン騒ぎの時に十分な時間があったと思うぜ、うん
ああまあね、
うん、最初はね分かんないから仕方ないと思う、
うん、
だけどね時系列に物事を考えていってそろそろ総括する時期だと思うけどな、
うんそうですね、うん、それはね、うん、
そしてね先生たちの職業って、
うん、
どんなものを作る職業かというと、うん、子どもの未来を作る職業なんだ
よ、
教えてるだけではないんだよね、
うんうん、
未来に対して影響を残すことをしているので、
うんうん、
今が間違っちゃうと未来が間違うっていう危機感を持ってほしいわけ、
うん、それは本当そうです、
うん
うん、
これは学校の先生だろうが塾の先生だろうが予備校の先生だろうが一緒ね、
うんうん
うん、何かね与えた問題を解けるようにするっていうそういうロボットみたいなことも、ね、必要ないの今、
うんうん、
それよりもその心のケアも含めてね、
うん
きちんとやっぱりその子に向き合ってあげる、
うんうん、
でその子に未来像を描かしてあげないと何を教えたって無駄さ、
うんうん、そうですね、
そう、
うん、
未来を見せてあげるのが先生たちの役目だと思うよ、
うんうんうん、本当ね
ということは、うん、子供たちから憧れられるぐらいのね、
うん、
かっこいい人生を先生たちが送らないと、
うんうんうん、今なんか自分の立場を守るとかね、
うん
経営を安定させるとか、
うん、
そういうことばっかりになってますもんね、
うん、
先生塾の先生なんかも多分ね、
うん
うん、まあそうでない方もいらっしゃるでしょうけどね、
うん
うん、
だけど なんか先生そのものがね、
うん、
先生って言われてる人たちがやっぱりもう少しさ、
うんう
ん、社会で自分がどのように身を対処したらいいかとか、
うんうん、
っていう指針がね、
うんうん、
持てないと、
うん、
やっぱり子供たちには教えられないんじゃない、
うん、今のね今のねっていうかね今まで自分もそうだったから言えるんですけど、
うん、
とにかくね入試問題を解くことしかね、
うん、
難しい大学とか難しい高校の入試問題を解くことのみを考えている、
うん、
そしてそこへ合格させることのみを考えてるのよみんな、
うんうんうん
うん、でそれ以外去年このハイパージーニアスメソッドを私たちの作ってるね、
うんうん、
これを開発するときに言われたことはね子供たちの未来は関係ない、
うん、
とにかく大学に入れることのみが私たちの自分たちの仕事だし、
うん、
それ以外は保護者は求めてないってはっきり言われたんですよ。
それ
は
誰に言われたの？
ある塾の先生に。
ああ、
うん、
いやいやハイパージーニアスメソッド作るときにっていうからさ、
うん、
関係ないじゃん、
うんうん本当ね、
うんうん本当ねって自分が言ったから言った、うん、その話何
ああこの話、うん、いやそういうねそういう考えの人たちが多いのよ。
ああ、うん、それを言いたいわけ、ね、
そう、
うん、いやだってそれは学習塾の先生でしょ、
うん、
子供たちをお金として見てる先生でし
ょ。そうそうそう、うんうん、
別に教員資格あるわけでもなく、
うんうんうん、
ある人もいるのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
でそれはそういう商業の場に、うん、商売の場にね、
うん、
あのお子さんを放り込む親にも責任があると思うし、
うんうんうん
うん、だってみんなお金でやってるんでしょあれ、
うん、そうそう、
だって、うん、あれじゃん、受験の時の引き抜き合戦とかすごいじゃん。
そうそうそう、
ね、
うん、
頭がいい子はよその塾から引っ張り抜くでしょあれ。
そうなんですよ、
お金払って、
うん、
何百万かでね、
うんうん、
ほんで受験費用とか全部塾が出してさ、ね、
うん、
そして東大合格とかってやるんだよね、
うん、で東大合格にしそうな子はね、
うん、
あの他の慶応とか早稲田とかも全部受けたりして合格率を上げるというね、
う
ん
う
ん、
で合格人数もパッと出してこういうに見せかける。
そんなことがね、
うん、
よくありますよね、
うんうん、あと系列のところなんかみんなそれをね、
うん、
その実績を使い回すとかさ、
うん、
そうやってお金儲けがしたいんだからさ、
うんうん、
それは仕方がないよね、
うん、まあね、
うんうん、
でもそのお金儲けが通用しなくなってるよね、
ざまみどってね、
うん、
ある意味コロナは様々なんじゃない。
ほ
ん
とね、
うん
うん、
ただここでね、そういう子供のことをお金だと思っている人たちはどうでもいいんだけれども、うん、お父さんお母さんたちそして本人はね、
うん、
そんなこと関係ない、今の自分これからの自分の未来っていう部分があるわけだから、
うんうん、
そこに対して誰がね、
うん、
導いてあげられるの、
うん、
っていう話だよ、
うん、ほんとね、
うん
うん、
そこはね非常に重く受け止めた方がいいと思うんだよね、
うんうんうん
うん、仮にもね先生先生って言われたんだったら、うん、先生らしいことしろよっていう話だよ、
うんうんうん、ね、今の世の中自分が見えない見えないって言ってたらダメじゃんね、
うん
うん、子供たち余計に迷うもんね、
うん
うん、これでね疲弊しちゃってね子供たちも、
うん、
もう無気力な子が出てきてると思うよ、
うん
うん、どこでもね、
うん
うん、
まあそれはそうだよ、暑いしな、
そうそう、
うん、
でクラブはないしね、
うん
うん、
まあだらだらするよ、
うん、で友達と会って遊んでたら注意されるしね、
うん、
楽しみ何にもないよ、
うん
うん、
まあ本当これはね大人が責任取らなきゃいけないね、子供たちが一番の被害者だと思う、
うん、そうそう、
この世の中のバカさ加減は何だ、
うん、
そろそろね誰かがね、
うん、
言い始めなきゃいけないね、
うん、それまではね、去年とかはね、
うん、
暑くてもね、
うん、
ほっといたら勝手に遊んだわよ、
うん
うん、でなんかねすごい暑い最中に昼間の2時ぐらいに自転車でウェーって遊んでて、あんた暑くないんって言ったら、遊ぶのに暑いって何って聞き返されるようなね、
うん、
そんなねみんな元気だったんだけど、
うん、
今はもうね元気がある子があんまり見えない気がする、
うん
うん、
でもいいじゃん、みんな天才科機構で、
うん、
関係する人たちをね、
うん、
バーベキューやったり、
うんうん、
カヤックに乗せてあげたり、
うん、
そんなことで発散させてあげたらいいじゃん、
本当ね、
そういう活動をいっぱいすればいいじゃん、
うん
うん
うん、親御さんもね、
うん、
こう自分たちで連れて行こうと思ったら結構ねスケジューリングが大変だったりするかもしれないからね、
まあその辺はねなんか任せてくれるんであればね、
うんうん、
任せてもらえるとなんか子供たちも生き生きするんじゃないのかなっていうふうに思うけどね、
そうですね、
みんな海連れてって海にどんどんどんどん放り込んで投げ飛ばしてあげたらってきっと楽しいよ、うん、
ライフジャケット着てね、
そうそうそうそうそうそ
う、うん、で、うん、遊びの中からねたくさんいろいろ学べることってあるからね、
うん
うん、
いやそもそもさ学校の学びがねきちんと世の中のことと結びついてないから、
うん、
今の教えてる先生たちがさ、
うんうん、
今の世の中を学校の学問で説明できないんだよ、
うん、
そうだそうですよね、
うん
うん、
今の先生たちって若い先生はゆとり世代、
うんうんうん、
ひょっとして、
そうですね、うん、
でちょっと年がいった先生たちが、昭和中期生まれかな、
うんうんうん、
中期後期
だよね、うん、はい、そうするとさ、やっぱり遊んでないんだな、
うん
うん、
うん、
そして何かにね大きく貢献するっていう経験もないんだと思う、
うんうんうん
うん、社会がさ割と成熟してから大人になった人かなっていう感じがするのでね、
うんうん、
それまであの苦労してガンガン何かを作り上げていったとかね、
うんうん
うん、そうですね、そういう社会変化を自分が一緒になって作ったっていう人たちではないじゃない、
うんうん
うんうん、だからねやっぱりそういう人たちにね今子供を預けざるを得ないっていう社会情勢だからね、
うん、
やっぱりそこはちょっと引いてみてさ、
うん、
もっと子供たちとが習ってることと、
うん、
実生活をつなげてあげるっていうことを誰かがやらないといけないね、
うん、今だと、うん、高学歴であればあるほど生きるのがなんか難しそうっていうかね、
あ、そうね、
うん、
あの僕ね最近高学歴の人たちにいろんな質問をぶつけるんだけれども、
うん、
ダメだね、高学歴の人の方が答えられないことが多いかな、
うん、それって専門性が高くなりすぎてっていうことでもあるのかな、
うん、そういうのもあるかもしれないね、
うん、
あのね一つにはね学問が分断されちゃってるってことかな、
あ、
専門分野に走っていくとね、
うん、
そのある一分野には詳しくなるんだけど、
うん、
隣の学問が見えないのよ、
うんうんうん、
で見せないようにされてると思うし、
うん
うん、
そうですね、
うん
うん、
まあなのでね、歴史すごく詳しい人がいてね、
うん、
すごく詳しく研究してるんだけれども、うん、じゃあ今世界最古の文明はって聞かれた時に、
うん、
習った通り四大文明とかね、
ああ、そうか、
おいおいって思わない、
うんうんうん、
四大文明なんて誰が言い始めたの、
うん、
っていう話じゃん、
うんうんうん、
あの四大文明が定着したのは中華思想からだぜ、
そうだったんですか、
そうだぜ、
へえ、
名前忘れちゃったけどね、中国のなんとかっていうのがね、
うん、
言い始めた、
うんうんうん、
だけど史跡を見るともっと古いものは、うん、もっといろんなところにいろいろあるんだぜ、
うんうんうん、ありますよね、
うん
うん、
そしてまあね、横に中学生がいるからあれだけどさ、
うん、
あの教科書で習う、
うん、
日本はもともと文字がなかったと、
うんうん、
で大陸から漢字が来たと、
うんうん、
いうのだってさ嘘800だろ、
うんうんうんうん、いっぱい残ってますもんね、
う
ん、神社の裏の石にね、なんか刻みつけたようなものとかね、
それがね専門分野を突き詰めてる人たちはそれが言えないのよ、
ほう、
言えないんだよね、
そうなの、
うん、それを自ら学ぼうとも思っていないみたいな、そういうの多いね、
うん、なんかね、あの与えられたことに何の疑問も持たずにこう全部 100% こう自分の中にインストールして出すことの繰り返しばっかりでしょ、今の勉強はね、でそうしたら新しいもんなんか作れないし、
う
ん、それでね私ね、あ、そう言われれば今の教育全体に対して疑問を持つっていうこともなかったわと思ってね、
今、うん、
最近やっと思い始めましたけどね、うん、
僕が住んでる地域はねお医者さんたちが多い地域なので、
うん、
で知ってるお医者さん、顔見知りのお医者さんたちもいたりはするんだけども、
うん、
結構ダメよ、
あ、
うん、あのねお医者さんだからウイルスに詳しいだろうとか、
うんうん、
みんな一般の人たち思うかもしれないけど、
うんうん、
ウイルスのことなんかほんの少ししか習ってないからね、
あ、
うん、あれどっちかというと生物学とかさ、
うんうん、 そうです
ね、そっちの側なので、うんうん、医学の方ではないんだよね、
うん、
そしてねお医者さんって面白いんだよ、エドワード・ジェンナーの功績なんていうのも今も信じてる人がいるの、
うんうん、
ジェンナーは、ね、
うん、
初めてあの牛痘で予防接種をやった人、注射型ね、
うんうん、
だから人痘はその前になんとかっていう人がやってるんだけど、
うんうん、
でジェンナーは一つ偉いのはあの特許を取らなかったっていうのは うん、あこの人は少しはまともなのかなと思うのね、うん、なぜかというとねその後、うん、あの牛痘を使った予防接種をイギリスがやったんですけど、うん、全然効かなかったのでイギリスはね最初強制接種したんだけどやがてやめんのよ。
あ
でスウェーデンなんかでもね、うん、やればやるほど増えるんだよね、
うん、
でどうやらこれ予防接種とそれらの関係性はないぞっていうのが後々出てくるんだけど、うんうんうん、でもねなんかその時にはもう製薬会社ががっちりついちゃってさ、うん、もうあらゆるものを予防接種化していくっていう流れを起こしてるんだよね。だけどそういうものに対してね、うん、歴史上の人物がねいろいろクレームを言ったりはしてんの、
うんうんうん、
マルクスも言う、マルクスじゃないな、なんだっけ、ビスマルクか、うん、ビスマルクが言ってたりとかさ、うん、バーナード・ショーが言ってたりとかね、
うんうん、
そしてスペイン風邪なんかもそうでしょ、うん、あれスペイン風邪ってスペインって名前がついてるからさスペインだと思うけど実はあれアメリカ軍から出てるからね、
うんうん、ね
ね、
今回もなんか コロナのワクチンアメリカ軍からっていう話をなんかね、
うん、まあそれは嘘だか本当だかは
分かんないです
ね、分かんないけどね、うん、であと豚インフルなんかもそうでしょ、
うんうん、
あれもアメリカで最初発生して、
うんうんうん、あのなんかねやっぱり言われたことをそのまんま受け取るっていう感じになってるよね全員が、うん
なのでね、その繰り返しを見てるとね、もうワクチンってそもそもの考え方が間違いないんじゃないのって、
うん、
そもそもが間違ってたらその後いくら研究したって間違うに決まってんじゃん、
うんうん、うちのね、生徒の中でもね、ワクチンを打った年は必ずインフルエンザになると、
そうそうそうそう、
で打たなかったらならないっていうね、そこに気づいてる人結構いますよ、
うんうん、なのでそういうことにね、目を向けて、うん、やっぱりちゃんと考えてみるっていうのが今すごい大事だろうし、
うんうん、
でそうしないとねこの虚無感はね拭いされないさ、
うん、
一番の被害者は子供たち、
うん、そうですね、
うんうん、
なんか見ててねちょっとね、うん、これ本気で変えないといけないなと最近思いますね、
うん
うんうん、はい、では話も盛り上がってきたところですけどやっぱりねあの時間がやってまいりましたので、エンディングを挟んでまとめてに入っていきたいと思います。またでね、コロナ騒ぎの影響でみんなちょっと疲弊してるなっていうことをすごく感じているので、皆さんこうそんなことにねとらわれずに、やっぱり人間のね生命力をね失っちゃダメだと思うんですよ。で毎日楽しいことを感じたりとか、やらなきゃいけないことにフォーカスするんじゃなくって、今こそ自分の楽しいって思う気持ちとか、人に楽しんでもらいたいっていう気持ちとかね、そういうものをね大切にして、こう毎日ね日々をね生きていきたいなと思ってます、うん、で、あのね今日食べに行った、お昼をね食べに行ったところでね、女の子、ちっちゃい子がいたじゃないですか。いたんですよいたんですよ。でその子たちがね、あの自分がちょっとした仕草でこの大人が笑ってくれるとね、それをね繰り返してやるんですよ、
うん、
それってね、人に貢献したいっていうその喜びですよね、うん、人間の本来の喜びってそこにあると思うんですよ、うん、だからね、それを忘れないで、
うん
うん、
そうだよな、周りの人をやっぱり喜ばせないとね、
うんうん、ということで、みんな天才化機構ではあのアウトドア部とか楽しいことやってますので、皆さんこう私たちのねお仲間になってください。はい、では今日もお疲れ様でした。
はい、
はい、ではバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。